イザヤ書の、7章の後半のところですね。これはもうイザヤ書をこの最初からずっと少しずつ少しずつ学んでるんですけども、時々非常に分かりにくいところもあるんですね。今日のようなところはおそらく、初めて読む場合には何のことを言いたいのかさっぱり分からないというのがおそらくほとんどだろうと思うんですね。旧約聖書の中には原文そのものが一部分的にはっきりしないとか、あるいはヘブライ語がここの一箇所のしか使われていないとかいうのがあったりすると、その言葉の意味がですね、一体何なのかっていうと決めがたいとかですね、そういうこともあるわけです。そして、当然聖書はですね、最初の非常に古い文献から次々とですね、いわ啓示を受けた人が付け加えていったわけですね。だからある部分だけが過失とかいう問題でなくてですね、全体的に次々と新約聖書もある意味ではですね、書き加えられていったわけです。新約聖書も最初はパウロの手紙だけがまず回されたわけですね。でそれから紀元50年ぐらいにテサロニケの信徒に手紙がまず書かれ、それから他の手紙も書かれ、それから福音書も書かれと、次から次へと加えられていったわけです。で、そういうことの他にもいっぱいあったんですけども、本当に神様の真理をはっきり表しているというのがその長い時間の中で古い落とされて、そして、こういう形で残ってきたわけですね。数百年かかって現在の形に定着したわけです、キリストにとったら。で、そういうことでですね、分かりにくいのも非常に古い時代から次々といろんな状況の中で啓示を受けた人が書き加えていったということですので、当然分かりにくいところもある。今日のところも前のところもそうなんですけども、それで、当然読み取り方もいろいろあるわけですけれども、いろんな説がこうこうあるとか言っても何の足しにもならないということなんですね。だから本当にここで何が言われようとしているのかということ、それをはっきりとつかみ取ったことをですね、お話をするということになるわけですね。聖書の公開というのでここでその日というのが何度か加えられて、これはこの旧約聖書では非常に基本的なことであり、新約聖書でも出てくることです。でこのその日というのはですね、イザヤ書ではこれは世界的に知られた箇所がありますね。この2章です。これもしばらく前に学んだところですが、イザヤ書の2章のところ、このその日というのは終わりの日とも言われるところですね。この2章の2節から始まる、イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たってありますが、この2章ですね、イザヤ書の2章、1063ページです。この幻っていう日本語とこの元のヘブライ語とは意味が違うわけで、この点は幻というと日本語ではないものがあるように見えると、本来ないものだと。ところが聖書でいう幻っていうのはこれはそんな意味じゃないわけですね。ハゾーンというのはハザーと見るという言葉の名詞形であってですね、見たものということです。特別に霊的に引き上げられて実際に見た、真理を見たということであってですね、日本語の幻のようにないものがあるように見えたというのとは全く違うわけですけれども、だから英語ではビジョンというですね、ビデオというずっと古いギリシャ語の見るという言葉から来たビジョンという言葉で出てきますけれども、日本語ではそれがないからこの幻というのはですね、非常に誤解を招きやすい言葉が使われてしまうわけです。でそこで今さっき世界的に有名なその日っていうのはこの4節ですね。その日、終わりの日には主は国々の争いを裁き、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないっていう、これが国連の本部の建物のあるすぐそばの広場の壁のところにですね、これが刻み込まれているということで、そういう意味で世界的に知られているわけですね。国際連合というものの精神はですね、こういうところを目的とするんだということで、こういう旧約聖書の古い言葉がですね、それに国際連合の建物のですね、すぐそばの建物の石に刻まれると。でこれが憲法9条の現在日本でもですね、戦争を決してしないというずっと奥の源流の原理をたどるとこういうところにあるわけですね。 1928年の一線条約というものが直接的な文書表現とかは非常によく似てるわけですけども、それもはるかに古いのがキリストの非戦論であって、そのキリストの非戦論よりもはるかに古いのがこのイザヤ書2章、キリストからさらに700年も、今から2700年も前から最終的にはこのように剣を、あるいは武力を、全部撤廃すると、そういう究極的な平和のことがです、これは掲示されたわけですね。議論してこうなったとかですね、思想的にこうなった、到達したということで全く違って、日本では2700年前は全くそういうふうなことを、何をみんなは書いていたか考えていたか文献がないからわからないわけですね。古事記の教えで712年の古事記の程度で、そこから以前はこういう文章に書かれたものはないわけですが、この聖書の世界ではもうそれもはるかに昔から現代のこういう、まあ、最も世界的にもよくニュースにも出てくる国際連合のですね、そういう精神がまあこういうところにもあるということですね。これがその日ということです。ですから主の日とかその日やいうものはですね、全くこの旧約聖書の架空のほとんどの人にとって関係のない概念ではなくて、現代もそこは非常にこう私たちの最終的な希望がこういうところにすでに書かれていると、そういう意味でですね、旧約聖書は非常にこの長大な視野を持っているということが言えるわけですね。で、まあ、このその日あるいは終わりの日っていうものは、そういうふうに、2つの側面で言われるわけですね。悪が最終的に裁かれると、このその日っていうのはキリストも言われたし、黙示録でも出てくるわけです。悪の力、悪人というよりも悪そのものがですね、悪の力が最終的に根絶されると。そこで、この世の究極的な解決がなされるというのがですね、聖書の言うその日ということです。ですから、この終わりの日とかその日というのは聖書全体をずっとですね、特に預言書から言われ出して、あとずっと新約聖書に最後まで出てくる。で、まあ、我々にとってその日っていうのはですね、決定的なその日っていうのはこれは死の時ですね。死んだらどうなるかと、これ一番決定的なのは生まれる時と死ぬ時だということは言えると思いますけど、多くの場合には死んだらもう終わりだと、何も残らないっていうのが日本人の圧倒的多数だと思いますが、この聖書的考え方で、旧約聖書に基づく考え方、イスラム教も実はコーランっていうのはほとんどの日本人は知らないわけですけども、旧約聖書からそのまま取り出しているわけですね。たくさんそれを見たら一目瞭然でわかります。で、全く別の経典のように思っている人が非常に多いわけですが、でもそれはコーランをほとんどの人が知らないからですね。で、そういうふうに旧約聖書あるいは新約聖書両方をですね、経典とするためにはイスラム教、キリスト教、ユダヤ教を含めた全世界を覆っているわけですね。で、そういうふうに圧倒的多数がそういうこのその日っていうことを確かに信じているというわけです。で、人間にとって死んだらどうなるかっていうその日、これはですね、何もなくなるんではなくって、神様が最終的にその人のことを裁いて、そして最善にすると、裁くべきは裁き、あるいはその信仰なり生き様によって救うとるものは救うと。小沢さんが言ったように死んでみんな仏になるように、仏教でもこんなことは言ってないわけですよね。昔からああいうさまざまな文書にもあるように、やはり悪いことをしたらそれは当然裁かれるということで、今から千年も前に書かれた、この前もちょっと触れた往生要旨なんかに本当に克明に死んだ後の裁きの世界が書いてある。だからこそ、まあ、阿弥陀仏を心に念じてというようなことが言われてたわけです。まあ、そういうことで、このその日っていうのは我々一人一人にとっては死ぬ時、あるいはこの世界全体にとってはこの世の終わり、そして旧約聖書によってはその日っていうのはメシアが現れる時と、さまざまな意味を持ってこのその日、死の日っていうのが言われてきたわけですね。だから、まあ、キリスト教と全く無縁な、特に日本は圧倒的にこのキリスト教を知らない人はその日っていうのはないわけですね。死んだらただもう自然的に灰になる人、あるいはそういうふうに千の風で言ったように、何か何になるか分からない、風になるか小鳥になるか石になるのか分からないと、まあ、そういうふうに非常にこう曖昧なことしたものでしかないというわけですね。 それで今日のところはですね、そういったいろんな背景の中で今日のところもその日がある、ここだけにポツンとあるんではないということなんです。でここではですね、この神の民とされたイスラエルの人たちもですね、その真実の神様に従わなければ当然その日に裁かれるということ。で、主は口笛を吹く、神様は口笛を吹くなんて、まあ、象徴的に比喩的に言ってるんですけど、口笛を吹いても昆虫類はまず来ないんですけれども、口笛を吹いたら、まあ、犬とか鶏なんかは口笛を吹いたら、私のかつてずっと何十年前に、噛んで音をコンコン叩いたら一斉に山から鶏帰ってきたという帰ってくると話がにしとったんですけども、もうちょっと信じがたいのぐらいよく懐いてですね、そういうある音を立てると確かに飛んでくるとかですが、この昆虫類は普通は多い懐かないはずなんですね。でもここで出てくるのはですね、灰に例えられているのはエジプトであり、蜂に例えられているのはアッシリアなんですよね。でそういうエジプトとかアッシリアは当時最大の大国だったわけです。でそれがですね、神様が呼ぼうとしたらどんな大国でも昆虫のようにあたかも簡単に飛んでくるっていうわけです。で飛んできて何するかというと、そのイスラエルの民の罪を犯した者たちをもですね、罰すると、あるいはそのあたりのですね、イスラエルの民以外にも罰すべきもあったら罰するために、どんな大国でも簡単に呼び寄せることができるという、これは人間だけの視点で見たらですね、大国ってものすごい恐ろしいようなものだけれども、神様の視点から見たら本当に取るに足らないものだという見方を持っていたというのが分かるわけです。でこういう見方は神様を知らない場合には全然そのことはバカバカしいようなことだと見えますけれども、例えばそのことは旧約聖書の詩編の一番最初にも、詩編という非常に長い詩集ですけれども、この一番最初にそういうことが出てくるわけですね。835ページの詩編の第2編というところです。この835ページ旧約聖書の詩編の第2編で、この詩編というのは詩集なんですけど、まあ、こういう伝統的に訳し方が詩編とかいう訳しているだけのことで、本来、どこの国にも古代ギリシャでも中国でもあるわけですね、詩集が。日本でも、まあ、万葉集、古今集なんかありますけれども、この詩編は起源は3000年も前からのものが集められているわけで、まあ、日本の場合は詩人万葉集ということですから、千何百年ということですけれども、でその中でですね、一編はまあタイトルのようなもの、二編からいわゆる本能が始まるんだけど、ここで見たら分かりますように、人間の単なる喜怒哀楽、花鳥風月というのと全く違うものがこの詩編の第二編で現れているわけです。ここにですね、この聖書の詩編というものは単純な人間の感情を書き留めるというのとは根本的に違っているということは、この二編を見てもよく分かります。国々が出てきてですね、人々、世界の国々、地上の支配者、なぜこのように真理のこの世の究極的な支配者である神に逆らってですね、その神なんかおるはずがないと、何が正義なんかと、そんなこと言っとんではこの世は守らないんだと、不正なことをしなければこれはどうもならない、人を殺すか何が悪いかっていうふうな、そういうことですね、主に逆らう、主の油注がれた、主が使わした特別な人にも逆らっていると、そんな正義だとか何というのは放ってしまえっていうのが3節。そういうようなこの世の支配者たち、これは今でもそうですね、戦争になったら人をどれだけ殺そうが何とも思わない、人を殺すことが手柄みたいになってしまう、だから正義もクソもないというのが一般的な考え方ですけども、そういうふうな考え方はですね、4節見て分かりますが、4節、天を王座とする神様はですね、そういうふうな発想、本当に笑い飛ばすんだと。そして怒って彼に宣言されると、自ら王を即位させた、この即位させたっていうのが、これはキリストのことをどうも暗示しているということで、後世4節、この6節以降、そういうふうに新約聖書でも受け取られて、実際にまあそういうことになっていったわけですね。まあ、そういうふうにですね、 この詩編という本来個人的な感情を表すものかにもたくさんありますが、一番最初からですね、この悪が支配しているのか神が支配しているのかっていう問題を提示しているということですね。この詩編もそれと同じように精神がですね、今日のところにもあるというわけです。神様をいざという時になったら、今日のところに戻りますが、簡単にですね、その世界の大国でも呼び寄せて、そして自分のいわばご計画の道具として使うのだと。それをこういう得意な言葉で、言ってるわけですね。で、その、今日で言えばですね、中国とかアメリカをハイとかですね、そんなに例えて、とも簡単に呼び寄せると。その大国の武力だとか、国力、経済力は何でもないと。そういう見方を聖書は非常に古い時代から持っているということですね。確かにそういうことですね。日本の戦前の経済力にとも簡単に軍事力も崩壊してしまったということがありますし、時間が来ればですね、いろんな大きな国も次々みんな壊れていったということです。で、壊れないのはこういう聖書的な真理は確かにずっと壊れていない。で、頭髪増しの毛も髭をそり落とされるとかですね、こういう不可解な表現がありますが、この当時の時代の世界をですね、すっかりみんなそり落としてしまうんだという、いろんなもの。そういう大きな力を持って、神様が必要とされたらですね、余計なものを全部そり落としてしまうんだと。このためにアッシリアのを使うんだというわけですね。はい、それでですね、このイスラエルの人もですね、神様に背いて本当の真実のものを敬わないならば、そのように神様がいろんな国を起こして徹底的に罰するんだというわけです。で、その状態が21で、その日には人は子牛一頭、羊二匹というかろうじてわずかなものしかもう残らないぐらいだと。で、それからちょっと22飛ばしますが、23も同じようなことですね。ブドウの木を1000株も育てているところに、ほとんどですね、茨とおどろに覆われてしまうっていう。おどろなんていう言葉がですね、出てくると、何のことかわからないわけです。これは、英語学でなんかで見たらわかりますが、これはソーンと、トゲですね、トゲのある植物。で、この茨とおどろと訳されているのは、両方、トゲ類、トゲがある植物ということなんです。で、オドラの、そのちょっと簡単な人には載ってないぐらいで、今頃オドラなんて言ったら誰一人わからないと思いますね。特に若い年齢の人、若くなくても、そういうことで、これは本来イバラとトゲのある植物というふうに本来当然訳すべきだったと思いますが、英語訳の方ではそういうふうになっているわけです、ね。要するにここで強調されておってですね、茨と踊るなんていうふうな言葉は3回も出てきてるんですね、この23、21、非常に有用な工作地がですね、茨の生い茂る入り込めないような、何にも役に立たないようなところに荒廃するという、これはそのように正しいことを曲げてしておったら、このように全く茨ばっかりのようになってしまうと。これはですね、どうも聖書の記述っていうのは人間の精神的な世界をも象徴していることはしばしばあるわけです。私たちも真理なんていうのはないんやと、嘘言ったって不正やったって構わんだと、そういう心を持ってすれば、で、適当に嘘をついたりごまかしたりしよったらですね、心の世界がだんだん確かに茨みたいにですね、入り込めないようにもういっぱいも良くないものが育ってくると。ここに茨と踊れと書いてあるのは、そういう良くないものがいっぱい茂ってくるというわけです。で、そのぐらい荒れ果てる。でもこれはですね、神様に背いた真実に、真理に背いていけば、このように荒れ果てるんだと。ですから、そういうふうに、人間の心の世界も同じであってですね、確かにこんな神も仏もないとか言ってですね、盗もうが何しようが悪いことしようが何にも罰もないなんて言ったら、確かに茨と泥がはびこってしまうと。そういう意味では、これは過去の物語とか書いてあるんじゃなくて、確かにこういった事実が私たちも実際に自分にもあるいは他人にも見ることができるわけですね。 そういうふうに、これはイスラエルの人たちの受ける裁きを言っているわけです。で、実際にこれはアシリアが攻めてきたり、もっと後にはバビロンの軍隊が攻めてきて、北のイスラエルも南のユダもとうとう最終的には滅ぼされてしまうわけですね。で、現実にイザヤが予言したり、エレミヤが予言したことが歴史の中で実際に起こっていったわけですけれども、でもその中で一つこの22節でですね、ここでそういうわずかなんだけれども乳を豊かに出すようになり、牛乳を貯めて、残されたものはわずかなものしか残されないけど、牛乳と蜂蜜、これはミルクを振っておいてしょったら発酵してですね、だんだん固まってくる、まあ、チーズと同じチーズも多いことですけども、それと、まあ、蜂蜜を食べるということでですね、わずかなものが残されて支えられると、救われると、ということで、ここのところはですね、その荒廃と救いと、裁きとかさまざまな荒廃のただ中で、このようにどんな荒廃しても一部のものは不思議と残されていくということなんですね。そういう意味のこととして、ここは書いてあるわけです。で、この一部のものはどんなことがあっても残されるし、またその真理はそういう残された人々によって伝えられるということは、このイザヤ書がずっと言い続けていることですね。前の6章の終わりにもそれは出ていたわけです。6章の13節というところにですね、6の12から見たらわかりますが、6の12のところを見たらですね、6章の12、主は人を遠くへ移される、国の中央にすら見捨てられたところを行う。これは実際にイスラエルの民もユダの民を遠くへ移されてしまったんですね。けれどもそこに10分の1が残るが、それも焼き尽くされた。でもそれでも切り株が残っていくと、そういうふうにですね、ユダやイスラエルの民も神様から愛されているから罰せられないのではなくて、一層責任が重いから厳しく罰せられてですね、この位置に散らされたと。で、それで滅びるんじゃなくて、真理を担う人、少数の人は残されていくという、そういうことだったんですね。7章の3節にあったイザヤの息子の名前までシュアルヤシュ、シュアルって残り、ヤシューバは帰るということで、イザヤという預言者の息子の名前まで残りのものは帰るという、そういう名前までつけるというぐらいに、この一部のものは残るんだということであったわけです。はい、そういうことで、私たちも、そういうことで、歴史を見てもですね、どんなに厳しい迫害があっても弾圧があっても、ずっと一部のものは残されて、それが結果的にローマ帝国がキリスト教の国になっていったと。今日中国もですね、共産党政権はずっと昔は徹底的に迫害したわけですね。それのスターリンなんかもそうだったけど、だけども今日では9月30日の朝日新聞にも載ってたように、中国では今クリスチャン人口1億人を超えているということなんですね。日本はわずか100万人ぐらいしかないということで、キリスト教人口の多さでは世界屈指のキリスト教大国だということが朝日新聞にも出されておったぐらいで、そういうことは日本人はどうも本当に知らないかってですね、経済や軍事やそういうことばっかりですね、報道されていますけれども、そういうふうに、何かわずかなものは残されておったらです、それがずっとまた広がると、そういうことを歴史はずっと繰り返してきたわけですね。真理はどんなことがあってもいかなることがあっても滅んでいかない、国の体制とか経済大国も必ず滅んでいく。日本はこれから先10年、20年、30年したら非常にこれは様子が変わっていくだろうと思うんですね。しょっちゅう言われている中国やインドがぐんぐん台頭してきようということもある。だけど真理に関してはこういうこと無関係なんですね。 いくら中国の経済が膨張しようが、どこか軍事力が増幅しようが、一切無関係に真理はその影響力は残り続けるという。これが聖書が何千年にもわたって証しをしてきたわけですね。科学技術がどんなに発達しようが、どんなこのソ連のような、あるいはスターリンのような激しい迫害者が起ころうとも、彼らの方が滅んでいったということです。まあ、そういうふうにこの残りの思想というのは非常に強靭なものがあってですね、これによって、私たちも、まあ、支えられていると。私たちも罪深いものであるけど、わずかな心で、まあ、心のある部分でもしっかりとですね、神様を信じていたら、その心のある部分がいわば残りのものとしてですね、そして私たちは神様によって、救い出されると。だから誰でも非常にいろいろ罪を犯しているわけで、聖人君子なんか一人もいないというのが聖書の立場ですけども、その罪を知って、神様に許しを請うという、その心のある部分ですね、それがまあ残りの部分と言いますけども、それがある限りは私たちは誰でも、どんな犯罪者でも救われると。信じれば救われるという、まあ、そういうことが聖書のメッセージで、こういうふうに残りのものが救われるんだということと、それ内的には共通をしているというわけですね。はい、それではアイザヤ書の方を少しお願いしておきます。